イザヤ書第6章1節から10節、私は口語訳でお読みいたします。今日メッセージをしてくださるポール宣教師は新改訳で準備をしてこられたそうでありますが、内容は同じですので、今日は教会備え付きの聖書と同じ口語訳でお読みいたします。ウジヤ王の死んだ年、私は主が高く上げられた御蔵に座し、その衣の裾が神殿に満ちているのを見た。その上にセラピムが立ち、おのおの6つの翼を持っていた。その2つを持って顔を覆い、2つを持って足を覆い、2つを持って飛びかけり、互いに呼び交わしていった。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな万軍の主、その栄光は全地に満つ。その呼ばわっている者の声によって、敷居のもといが震い動き、神殿の中に煙が満ちた。その時私は言った、災いなるかな、私は滅びるばかりだ。私は汚れた唇のもので、汚れた唇の民の中に住むものであるのに、私の目が万軍の主なる王を見たのだから。この時、セラピムの一人が火箸を持って祭壇の上から取った燃えている炭を手に携え、私のところに飛んできて、私の口に触れていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの悪は除かれ、あなたの罪は許された。私はまた主の言われる声を聞いた。私は誰を使わそうか、誰が我々のために行くだろうか。その時私は言った。ここに私がおります。私をお使わしください。主は言われた。あなたは行ってこの民にこう言いなさい。あなた方は繰り返し聞くがよい。しかし悟ってはならない。あなた方は繰り返し見るがよい。しかし分かってはならないと。あなたはこの民の声を鈍くし、その耳を聞こえにくくし、その目を閉ざしなさい。これは彼らがその目で見、その耳で聞き、その心で悟り、悔い改めて癒されることのないためである。今日はこの聖書の箇所から、ここに私がおります、この題でメッセージをしていただきます。ポール鈴木宣教師、ご存知の方々もいらっしゃる、多いと思うんですけれども、1994年から日本で宣教師として働きをしていらっしゃいます。17年間はハイ BA、ハイスクールボーンナゲナーズの略でハイ BA という団体が、日本の高校生のためのグループがあるんですが、そこの、スタッフとして17年間、ご奉仕をされました。そして、最近の5年間は、センドインターナショナルという宣教師団体のダイレクターとして、この日本の宣教師全体をまとめる働きをしていらっしゃいます。その1994年に日本に行かれる前なんですが、まだ私もちょうど1994年にこの教会に集うようになったものですから、私が来る前なんですけれども、この教会で共に歩まれたということをお伺いしています。今日はその先生をお迎えしてメッセージを伺えることをとても嬉しく思います。それではよろしくお願いいたします。拍手で歓迎のお迎えです。
皆さんこんにちは。本当に日本選挙を応援してくださっていることを、心から感謝いたします。また私たちのファミリーをですね、本当に長年通してサポートをしてくださっていること、よくしてくださっていること、また毎回本当に温かく迎え入れてくださっていること、本当に感謝ですし、本当に嬉しく思います。ありがとうございます。そうですね、約もう25年前でしょうか、私がシカゴに住んでいましたけれども、ある夢がありまして、まあ、独身でしたけれども、日本にこの宣教師として、若者に、日本の高校生に伝道したい、宣教師になりたい、そのような夢を持っていました。で、当時は そのハイベイっていう団体を通して宣教師に日本に行くためには、このニュージャージーを通過点、そのニュージャージー経由じゃないと宣教師で派遣することができなかった、そういうシステムになってたんです。ですから、もう本当にこの東海岸のこと何にも知らないですし、バーゲンカウンティー のちょっとハイビエの本部が昔バーゲンフィールドにあったもんですから、今はもうないんですけど、当時 ありましたんで、ニュージャージーの方に来ることになりました。で、本当何もニュージャージーのこと何も知らないで、自分が好きなビリー・ジョエルの曲の Who needs a house out in Hackensack、それだけで、Hackensack、 それなら分かるっていうことで、地図を見て OK Hackensack って決めて、そこに住むことにしました。で、それがなんとこの近くのリンデンストリートにアパートが見つかり、そこに引っ越して、で、まあ、ケン・クラーク宣教師ですかね、こちらの教区メイウッドの教会紹介していただいて、いや、まさかこんな近くに自分が住んでいるところの近くに日本人教会があるなんて、もう知らなかったですけど、その時から、ずっと、通うことになりまして、もう本当にたくさん皆さんにお世話になり、時には何ですか、後藤さんの家に居候をしたり、そういう形になったり、2週間がね、2ヶ月になったり、今では本当に恥ずかしい、ことですけれども、それでも本当に皆さん受け入れてくださって、そしてその94年に、いよいよその準備ができて、日本に行く時に派遣してくださった、送り出してくださったことは本当に感謝なことであります。そして、その働きをずっと祈りに覚えていただいて、サポートしてくださっていること、本当に感謝です。で、 3.11 の時にも僕が行って、その、ね、英語でそのブログみたいなのを書いてくださったのを全部なんかこう日本語に訳してくださって、それをアップして、もう本当に嬉しかったですし、本当に助かりました。ありがとうございます。まあ、礼拝後のですね、宣教報告の時に少しもう少し詳しくお話しさせていただきたいと思いますけれども、少しだけその宣教団体の紹介をさせてください。戦後のですね、GI ゴスペルアワーっていうプログラムから始まったのがこの仙道宣教団っていう、北米中心の宣教団体ですけれども、去年70周年を迎えることができました。そして、主にJECAっていう日本福音キリスト教会連合とのパートナーシップを持っていますけれども、現在関東と東北で開拓伝道を50名弱の宣教師がその開拓伝道を行っています。先祖の基本方針の中にこの ME と呼ばれている言葉があるんですけれど、 M はモビライズ、神の民の動員、そして E はエンゲージ、福音を聞いたことのない人々への働きかけ、そして最後の E はエスタブリッシュ、教会を生み出す働きをするっていうことを心がけています。やはり ハイライトとしては、その3.11以来、東北に先祖の宣教師を長期で派遣すること、そのプランが進められていますけれども、今は宮城県、岩手県にその開拓伝道するために何組かの宣教師を派遣していますけれども、今本当に祈っているのがその福島県への働きかけというんでしょうか、どのようにして 本当にまだに仮設生活をされている多くの方々へのサポートをどのように主が導いてくださるのかというのを今祈っています。そうですね、家族はキャロルはイングリッシュバイブルクラスを通していろんな近所の若いお母様方への伝道があって、イエス様に導かれている女性の方が増えています。まあ、もっと後で話したいと思います。イザヤ書をですね、もう一度開く前に一言 お祈りをいたします。天の父なる神様、本当にこの礼拝の時を感謝いたします。どうか主ご自身が私たち一人一人に聖霊様を通して語りかけてくださり、先ほどのお祈りもありましたように、本当に今日必要な御言葉を私たちに語りかけてくださいますようにお願いいたします。感謝をして、この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。皆さんご存知の通り、本当に世界のキリスト教会のグローバル化っていうのものが、どんどん進んでいると思います。で、世の中は本当に継続的に進化している場所であることは本当に間違いないと思いますし、キリスト教会も同じようにどんどんこういろんな面でこう変わっていっているということが言えると思います。で、現在少なくとも世界のクリスチャンの4分の3がですね、このいわゆるそのグローバルサウス、グローバルイーストって言われている、地球の南と東の大陸に、こう住んでいる、これからシフトするとかじゃなくて、もうそうなってしまっている、まあ、しまっている、そうなっているっていうふうに言われています。世界中からですね、クリスチャンのリーダーが、集まった集会が、2010年に、行われました。それはその第3回ローザンヌ会議というものがですね、南アフリカのケープタウンで行われた、ケープタウンで行われた理由は、そのシフトを表す、そのような意味が含まれていました。世界のキリスト教会には大きなシフトや変化がありまして、でそれをどう対応していくのか、どう考えるべきなのかっていう集まりでもありました。で、同じくこの聖霊に満たされた、また大聖教命令をいただいているここにいる私たちが、それに対して何を考え、どう対応して、それぞれに与えられているその神様からのお仕事っていう、一人一人が必ずそれを与えられているわけですから、じゃあそれをどう考えるべきなんでしょうかっていうことを、少し皆さんと一緒に今日は考えていきたいと思っています。結論から言いますと、メインポイントっていうのはこれです。私たちのキリスト者としての使命は、聖なる神様との新たな新鮮な出会いから始まる、そういうことです。キリスト者としての使命は、聖なる神様との新たな新鮮な出会いから始まる。以前の証明をですね、5つに分けて見ていきたいと思います。まず最初に、イザヤは現実に直面した。で、これ英語でまとめるとですね、うまくこの C でまとめ、Isaiah was confronted by reality、 この C でまとまるんですけど、それちょっと日本語でそれはどうやっていいのかわからないので、1節から4節を見ますと、まあ、1節から見ますと、このウジヤ王が死んだ年に、私は高く上げられた王座に座しておられる主を見た、書いてあるわけですね。 で、日曜学校の CS とかに通っているうちに、多分この、イスラエルの王様の話を聞いたかどうかわからないんですけど、よく、ね、あるじゃないですか、イスラエルの王様、良い王様、悪い王様、良い王様、悪い王様、悪い王様、悪い王様、悪い王様、なんてね、こんな感じで、出てくるんですけれども、ウジアは、ウジア王っていうのはこのユダの王であって、彼の名前の意味は、ヤハウェは、私の力だったそうです。で、彼の、生涯の終わりの方は、少しこう、高慢になってしまい、雷病にかかったということは事実なんですけれども、ほとんどの部分で、彼は良い王様だったのではないかと、いう学者もいます。要するに、国は、彼のリーダーシップの下で、栄えた。そしてその土地には、平和があった。物事は安定していた。ですから彼がこう、ね、いる限り、物事順調にいくんではないかと皆さんが思っていたわけです。で、その後このウジア王が、亡くなり、で、それがそのイザヤがウジア王が死んだ年にと記した重大な出来事であったわけですね。なので、そのイザヤ書の始まる、この6章の始まりに、ウジア王が死んだ年にっていうふうにこうスタートするわけです。ウジア王の時代に約こう50年間、守られてきた、国の安全、セキュリティっていうもの、また、彼自身のセキュリティっていうのが、この王の死によって、一気になくなり、イザヤにはこう将来への、多くの恐れと不安、これからどうなるのかっていう思いで、彼の心はいっぱいであったっていうふうに思います。で、それはその時代においてイザヤが、直面していた、こう、彼の目の前にあった現実であったということだと思います。しかし、このイザヤにですね、彼にそのさらに偉大な現実に直面することになるわけです。そしてこのより偉大な現実っていうものは、主ご自身が高く上げられた王座に座しておられる、そういうことだったんです。衣の裾は神殿いっぱいに広がっていました。そこにはセラフィムという天使的な創造物が飛び合い、互いに呼び交わして全能の主の清さを唱えていたわけです。聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つ。3節に書いてありますね。真実の王が王座についていた。そしてこの事実は何も変わっていなかった。私たちは、多分私たちもよくあるパターンだと思うんですけれども、こう自分が見る現実、また自分が作るリアリティだけを見てしまう、そういうことじゃないですか。何かその頼りにしていたものですとか、それこそそのセキュリティが、奪い取られ、信頼していたものがこうなくなった時って誰でもあると思います。リーダーが失敗したり、誰かがこう私たちを失望させてしまったり、世界がなんかこう物事がこう期待通りにこううまく動かない、もう毎日のことですよね。期待が裏切られる、こんなはずじゃなかったのに、 本当にこれを楽しみにしていたのにとか、いやこうじゃないと困るんだよねっていう、そういうのっていっぱいあると思います。目の前にある自分自身の現実に直面して将来を心配したり、変化やこう不確かなこの世界の物事に対するこの不安っていうものをこう持つ、それは本当に、毎日の、もしかしたら毎日の出来事かもしれません。しかしそんな時こそ全能の主が王座に座しておられ、また神様の主の御臨在の中で、また主権の下で物事が、世界が回っている、彼の支配にあり、主が王であるということを、そのリアリティを感謝する時でもないでしょうか。私たちの現実というものが神様と神の国のリアリティにより定められなければならない。そして私たちは今日どっちのリアリティを見つめているのでしょうか。やはり私たちに神様の、神様がくださるその現実、主の清さ、その偉大なビジョンを与えてくださるように主に求めたいと、そのように思います。そしてそれは自分自身で定義した現実よりはるかに偉大なものだからです。第2番目にイザヤは汚れていることを告白しました。 Isaiah confesses his uncleanness。 5節で、そこで私は言った、ああ私はもうダメだ、私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる、しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。イザヤはまずいと思ったんでしょうね。なぜなら、この旧約時代から理解されていたことで、神様の顔を見てなおも生きていることができないからですね。セラフィムでさえも神様の前では二つの翼で顔を覆い、もう二つの翼で足を覆っていたわけです。で、これは謙遜の行為とみなされていたわけですよね。で、このように神様の清さに対して私たちの応答というものは本当に唯一ふさわしい応答は、この謙遜をもって本当に主の前にへり下って、ひれ伏すっていうことではないでしょうか。神様の清めが必要であるわけです。私たちは完全にその自分自身の罪深さの告白、そして神様の前での自分が持っているその汚れやその不十分さの告白と、主が与えてくださる清めではないでしょうか。それはこの3番目の要点につながりますけれども、イザヤは炎によって清められたってあるんですよね。6節7節に Isaiah is cleansed by fire。 すると私のもとにセラフィムの一人が飛んできたが、その手には祭壇の上から火ばさみで取った燃え盛る炭があった。彼は私の口に触れていった、見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの不義は取り去られ、あなたの罪もあがなわれた。イザヤが 神様の働きに行くために彼は罪を取り除かれ清められなければなりませんでした。そして神様はこの燃えるものという意味のセラフィムを使ってですね、祭壇から清めを与えてくださいました。罪深い人間は神様の清めの炎によって不義を清められればこの燃えるものの賛美に加わることができるというのです。神様だけが唯一私たちを清めてくださり彼の礼拝にふさわしくしてくださるお方である。で、これを考えますと宣教の初めのステップっていうものがイエス・キリストを通して神様と正しい関係を持ち聖霊に満たされることであるっていうことが言えると思うんです。で、宣教団体で働いているもんですから、よく、嬉しいことなんですけど、特に北米から、日本がすごく好きで、何かその日本宣教に関わりたいっていう、若い人たちが、実は結構いるんですね。で、それは当然その日本の文化が好きですとかアニメが好きだ漫画が好きだというのもありますけども本当にシンプルなピュアな感じで本当に何か主のために何かしたいっていう若者が増えているように感じています。で、大体そういう人たちと話すとですね、何をすればその日本選挙の準備今何をすればいいんでしょうかどういう準備をすればいいんでしょうかってよく聞かれるんですけれどもその時に私はいつも答えるのがまず最初にイエス・キリストを通して神様と正しい関係を持ち聖霊に満たされることですっていうところからスタートするんですね。で、それはやはり常にそれは宣教とかもそうですけどもちろんもう神様に送られて送り出されるときにその私たちもその日々与えられているそのミッションっていうんでしょうか神様から与えられているお仕事に出かけるときっていうのはやはりこのコア的な中心的なベーシック的なところから内側から来るイエス様との関係から外側にあふれ出るスピリチュアルなものではないでしょうか。アーバナっていうアーバナ大会っていう大学生のためのインターバーシティ関係の、大学生向けの世界選挙大会っていうのを3年に1回、いつもあってで昔こちらにニュージャージーに住んでいた時にスタッフをやっていた時にその大会に団体がこう行ってこうブースを出すわけですよね。でそのブースでこのリクルートをするんですけど僕まだ当時も本当一番下の人だったんで後ろでブースの後ろでなんかこうデータエントリーみたいなのやってたんですけど、ある時に先輩スタッフがみんななんかお昼時かなんかでいなくなって誰もこのブースの前にリクルートする人がいなくなっちゃったんで、自分の出番だと勝手に思ってこう後ろから出てきてちょっとこうね大学生のリクルートの仕事をやり始めました。でその時に一人大学生が来てなんかやっぱ日本選挙また神様のために何かしたいっていう人がやってきたんで、そのインタビューをこう始めるわけですよね。でこうチェックリストアンケートみたいなチェックリストをやって、どちらの教会ですかいつイエス様を信じましたかいつ洗礼を受けましたか今教会どういう奉仕してますかってこう行くわけですよ。でもなんかこう 返事がこう返ってこないっていうか、いつクリスチャンになったんですかって言ってもなんかよくね、よくわかんないし、うん、なんとなくみたいな。で、教会ではっていう、うん、今ちょっとお休みしてるんですよねみたいな。なんかこう、ちょっとよくわからない感じで、いくらこっちから質問しても返ってこないんで、もうそれをもう置いといて、聖書、カバンから聖書を取り出して、ヨハネ3章16節ちょっと一緒に開きましょう。神は実にその人の御をお与えになった方でよう愛された、それは御子を信じる者がっていうところからスタートして、お、今日今日イエス様を、救い主として、受け入れたいと思いませんか。あ、思います。あ、じゃあ一緒に祈りましょう。で、救いに導くわけですね。これ宣教大会でした。これからその宣教師をリクルートして送り出すっていうところから、でもやはりちょっとこのベーシックのところがどっかで、抜けてるか、もしかしたら勘違いをしているか、なんとなくそのね、いい思いで行こうとしている。で、2015年のこの12月の終わりに行われたアーバナにも行ってきた、日本から3人ぐらい連れてったんですけれども、そこでデイビッド・プラットが2日目ぐらいの夜に招きをしたんです。今晩イエス・キリスト、初めてイエス・キリストを救い主として受け入れたい人、立ち上がってください。結果的に631人の人がイエス様を受け入れたんですよ、この1万7000人のいるところで。で、それを見るとやはりそのどんどんどんどんその、今言われている、ショートタームミッションとか、そのミッションっていう何かしたいっていうものと、本当にその、イエス・キリストを救い主として信じて、その主がしてくださった内側から来る、外側にあふれる、それに基づいた感謝の心から来る、そのような送り出されるようなそういうものとのギャップっていうのが少しこう開いてきているんじゃないかっていう印象を私は受けています。なので本当にその宣教の最初のステップっていうものが、ね、で宣教っていうそのちょっとこう固いタイトルなしであっても、本当にその主と共に、また主のために何か踏み出すときに、最初のステップっていうものはイエス・キリストを通して主なる神様との正しい関係を持ち、御霊によって力を与えられて、そこから行く、そういうことではないかなと思わされています。イザは要するに用いられる前にまず清められなければならなかった。そして第4番目に、イザは彼の人生に対する神様の目的に従った。 Isaiah committed himself to God's purpose for his life。私は誰を使わそう、誰が我々のために行くのだろうと言っておられる主の声を聞いたので言った、ここに私がおります、私を使わせてください。イザヤは聖なるチャレンジに私が行きますと答えることができたわけです。で、時々こう宣教師っていうのはこのね、先導民、うちの団体先導ですけど、そういう、ね、部分だけこう取り上げてですね、なんかこう皆さんをこう煽るように、ちょっとこうレッツゴー、イエスウィーケン的なことを言ってしまうんですけれども、イザヤがですね、この神様からのチャレンジにこうたどり着くまでの経験のようにですね、やはりこう手順と進歩があるっていうのはここで見ることができると思います。彼は本当の、神様が与えてくださるリアリティ、神様の清さをまず理解をして、そして、彼自身の罪深さと不十分さを初めて分かって、そして、罪を告白し、 清められて、そして神様の宣教に加わる素晴らしい機会をつかみ取ることができたということが言えると思うんですね。クリストファー・ライトっていう学者がこのように言っています。宣教は私たちの宣教ではなく神様の宣教です。私たちはすでに神様がなされていることに参加するだけです。戦いは私たちのものではなく、私たちだけで戦っているのでもなく、あるいはまるで神様のために戦っているようなものでもありません。神様はこの戦いにすでに勝っておられ、そして私たちを戦いのためにお選びになったのです。ちなみにこのドクター・ライトは、この第6回の日本伝道会議のメインスピーカーで、今度9月に神戸に来日されます。で、さっきローザンヌ会議っていうのを冒頭で、コメントしましたけれども、このケープタウンのローザンヌ会議では、特にこのまだ伝道されていない人々へのアプローチっていうものだけではなくてですね、まだ働き人がいなくて、その福音を伝え届けることすらできない、要するに今まではその Unreached People Groups っていう、まだ福音が届いていない人々っていう人への働きかけのことがいろいろ話されてきていたんですけれども、Unengaged, Unreached People Groups、 もうそういう御言葉を聞くチャンスもない、そして誰もその人たちに福音を伝える、そういうプランも何も全く何もないっていう世界中に、たくさんのそういう Unengaged, Unreached People Groups っていうのが未だに存在していて、その人たちがイエス様のことを聞くのを待っている。で、そういうのをこう聞いてしまうとですね、この福音に対するこの世界のニーズっていうものがもう莫大なものですよね。イエス様の聖書の話を聞くチャンスすらない、そういう人々が待っている。しかし神様が私たちにその証明を与えてくださるときに、私たちの応答というものがただ単に必要に基づいているものだけでもないわけですよね。ニーズは本当にいくらでもあって、でそれはなかなかその変わっていないような気もするんですけれども、そのニーズベースの宣教でもない。もちろんニーズに応えたいです、そうなんですけれども、ジョン・パイパー氏はこのように、ジョン・パイパーという牧師がアメリカにいるんですけれども、このように表現しました。宣教は教会の最終的なゴールではないっていうんですね。礼拝がそうである。すなわち宣教が存在するのはまだ世界、全世界で礼拝が行われていないからだですね。要するにみんなでこう天国に行ったら宣教師がいらないわけですよね。宣教師の働きで宣教はもういらない、宣教師いらないけど礼拝は残るわけですよね。主に対するその主をみんなで礼拝する。最後にイザヤは使わされた、9節10節にあります。 Isaiah was commissioned to go、 すると仰せられた、言ってこの民に言えとあります。そしてちょっとこう厳しい言葉が書いてありますけれども、イザヤはここでですね、どのような務めになるのか警告を受けていたわけです。民の心が固くなることを告げられただけではありません。神様はそれをもちろんご存知で、また 神様の主権のもとで、そのように計画されていた。神様はその中に彼が選ばれた者たちを送ったわけですよね。で、ある意味その時にはこの私たち、神様が私たちに与えてくださるミッションっていうものに似てると思うんですね。時にはその意味がわからない、その理解できない、あれ神様あなたが、この働き、また日曜学校の先生や何かの奉仕とか、もうとにかく何か主が行きなさいって言われて、あれ神様は言ったんじゃないんですか、じゃあどうしてこんな辛いんですか、どうして人々は全くそのあなたの御言葉に応答しないんですか、どうして全く聞かないんですか、どうしてどうしてどうして。で、まあ日本選挙の場合も結構そういうのってあると思いますけどね。まあハイウェイの頃はまあなんかこうね、若い人たちいっぱいいて、なんかまあどんどんなんかそういう感じだったんですけど、ちょっとこう大人の世界になってあれっていう感じもなくはないんですけれども、いや確かにこれか、この働きに神様あなたが行けって言ってくださったんですよね、けれども自分の目の前にあるその日々の戦いの中で、あれこれでよかったんでしょうか、神様あれは間違いじゃないですよねっていうような時も、まあ、皆さんもいっぱいあると思います。多分最後にこう来たのは2011年だと思いますが、それから5年経つんですけれども、その時に、4年間そのハイビエの次期リーダーの若いリーダー、新井さんというハイビエで育った若者、高校生の時からずっと一緒にやってきた人がこのリーダーになる、ハイビエのディレクターになるということで、僕がまあ10歳上だったんで、そのメンタリングをしてたんですね。で、同じその渋谷のオフィスで、3階のオフィスで部屋作って、でこっちに新井さんいて、3日に国際の方の僕担当だったんで、一緒にもう毎日4年間やったんです。で、それがちょうど終わって2011年にここを出て、その日本に戻るときに、僕がその鮮度 のディレクターの仕事を、もうこのハイビーの仕事、まあ一段落っていうか、もうリーダーがいるんで、僕が次のこの鮮度のリーダーになるっていうのも受けちゃったんです。そしたらまあ、もちろん 3.11 もありましたけど、3月にありましたけれども、その2011年にその新井さんのところに行ったら、もうすでにステージ5のキャンサーがもう入ってたというのがそのでも分かったんですね。でもう11月には彼が亡くなってしまった。で、こういうのがあると、神様どういうことですかこれはっていう、もうでこれ、まあ、これって先生言うんですけど、そういうのがもう連発っていうか、もう連続で来ると、神様これでいいんですか、本当にこれでいいんですかって思ってしまうんですよね。でもうどんどんやっぱりどんどんこう次期リーダーに注ぎ込むけれども、まあ、亡くなったり、脱線してしまったり、ある日突然もう無理です、もう信じないですとか、なんかこういきなり言ってくる人もいるんですよ。で、これがこう連続で来ると、やっぱりこう内側、あれ自分は何か間違ったことをや 今やってきたのかなとか、なんかこのやり方が間違ってるのかなとか、なんかどんどんどんどんなんか自分がどうのこうのどうのこうのってこうなってきちゃうんですよね。でも僕がそのここから見ることとしては、いや僕にはわからないけれども、時には神様が弟子に、ボートに乗って向こう側に行きなさいと、で途中で、彼らの都合としては都合悪いんですけど嵐が出ましたよと、でそれは必ず神様の何かの、目的や何かの、意味っていうものがあるに違いない。そして、自分はそこでその乗った船をなんかもう降りるとかやめるとかもう帰るとかっていうんじゃなくって、本当にこのイザヤの場合は乗る前から、この船に乗る前からそれがどういうミッションがどういうミッションが与えられているのかっていうことがこのもうものに出てるんですよね。そういう種のミッションっていうのもありっていうことだと思うんです。今の時点で自分の小さい理解の中では多分そういうことなんじゃないかなって思っています。それで私たちはどのようにそのミッションのこう成功っていうものを定義したらよいのでしょうか。皆さんの中で J. ハドソン・テイラーの名前を知っている人もいるかもしれません。ハドソン・テイラーってキリスト教会の中ですごく有名な宣教師の人なんですけれども、チャイナ・インランド・ミッションっていう選挙団体がですね、やがて OMF インターナショナルというも大きなすごい団体ですけれども、でこのジェハドソン・テイラーっていうのはその中国で51年間そのリーダーとして、中国にいました。そして彼の宣教師としてのですね成し遂げた実績はここでは紹介しきれないほど多いんで、まあ後でGoogle かなんかでハドソン・テイラーって入れればポンって出てくると思うんで、まあ今やってもいいですけど、そしてしかし、まあそのハドソン・テイラーって知ってる人もいるかもしれないけれども、多分その D.E. ホストっていう人を知ってる人多分いない、僕も知らなかったんですけれども、テイラーがですねその後継者として選んだ人物だったんですね。でこのホストっていう人が34年間にわたってこのチャイナ・インランド・ミッションの総監督を務めたらしいんです。しかし彼の名前とか評判っていうのがほとんど隠されてきた、そして誰も知らない。ハドソン・テイラーはもうみんな知ってるけども、この DE ホストっていうのは誰も知らない。でなぜかっていうと、現在の OMF の理事長のパトリック・フンがこう言っているんですけれども、すべての誉れをイエス・キリストだけが得るようにと彼が強く願ったからだっていうんですね。要するにこのパトリックファングが言ったこの時代は恥じらいのない自己宣伝、自己アピール、フェイスブック、ツイッター私もやってるんですけれども、そういう自己宣伝、自己アピールが盛んになっている一方、必要の多い世界で私たちを通してキリストだけが見えるために忘れられていく人生を生きれるようにチャレンジされているのですと言うんですね。真逆じゃないですか、真反対じゃないですか。その発信するもの、出すもの、外に出すもの、そして、注目を浴びるものっていうものが今その世界が向かっている方向と全く違う。私たちが見えなくなりキリストの栄光だけが残る、そのような人生を送るべきだと言うんです。最後に私たちはイザヤがどのような神様から定められた現実に直面させられたかをこう見ることができたと思います。彼は罪の告白へと導かれて、そして清められ、神様への応答にこう導かれていき、 最終的に神様から務めを担うように任命されるわけです。そして、私たちはこうもう一度その心に留めたいということが本当にその、まあ、真のリアルな務めっていうものは常に神様ご自身とのですね、新たなまた直接的なリアルな出会いから始まるっていうそういうことではないでしょうか。神様の聖なる新たなビジョンを常に主に求めていきたいとそう思っています。お祈りいたします。天の父なる神様、感謝です。神様が一人一人私たちの心の中に働いてくださり、力を与えてください、理解を与えてください。そして本当に神様、このニュージャージー教会をありがとうございます。神様が続けて大きな祝福を与えてくださり、用いてくださり、本当に世界にその神様のワーカーたちを派遣するような場所でありますように、このニュージャージーのコミュニティにアウトリーチできるようなそのような教会であり続けることができますように、一人一人を感謝します。この時を感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。